近いですからね。できちゃう。
清水先生。
清水清八郎。
亡くなられた。
亡くなられた。そうか、僕はいなかったからね。
はい。
そうですかね、本当に最後までお元気でね、いつも変わらざるね、ユニークなね。うん、まあ、今日はですね、先生ね、やっぱ一番、
カナダの、
一番は心配なのは日韓関係で、特に韓国がね、あんなこんな状況で、特にパクレさんが危機に陥ってでしょ。それがそれだけならいいんだけど、北がものすごく動いてね、それでこう下手すると本当に北によって統一
されて取られることはまずないと思います。
大丈夫ですか、
これただ、韓国はこれどうかした方がいいですよね。
そうですよね、このままじゃ。
というのは、パク・クネさんが大統領が11人目ですよね、大韓民国ができてから、1割目が李承晩大統領で、腐敗政治でハワイに逃げたわけですね、その後が、ユン・ボソン、
10
ヶ月で、クネさんのお父さんに追われて、それからパク大統領が、警護室に公の席で暗殺されると、その後はチェ・ギュンハがなって8ヶ月、で今度は前途官さんによって追われて、そうするとこの今の3人を除くと大統領は全員がスキャンダルで、本人が逮捕されるか、息子が逮捕されるか、あるいは兄弟が逮捕されるかなんですよね。それで、イ・ミョンカクさんこの前、息子が逮捕された、その前の大統領は不正蓄財に疑惑があって、崖から飛び降りて殺されたというのがありませんが、死んでるんですね。そうするとその度に100万人ぐらいがソウルの都心に集まってですね、規制を上げて、今度の週末で9週間目ですか、また集まるんじゃないですかね。
そうですね、
で全く自浄作用がないわけですね。こういう国も珍しいですよ ね、
そうですね。
僕は韓国の友人に、西ドイツ、ドイツとかインドのような実権を持たない大統領制にして、それで首相内閣制にどうして変えないんですかって。
で日本の天皇制と同じっていうことですか。そうすると。
そうですね。だから僕が一番いいのは、李朝500年続いたんですよ。それその、ひ孫さんでも探してきて、また王政にすると言って、国王に実権を与えないで。で日本は天皇のいない韓国なんですよ。天皇のいない日本、韓国は天皇がいない日本なんです。
そういう感じですね。
日本から天皇がいなくなって、天皇制がなくなったら韓国と同じになると思うんですね。だからそういう自浄作用が全く働かないのはどうしたんですかね。
そうですね。やっぱり文化的権威と政治的権力が分離する
ということですね。それでヨーロッパを取ると、王政を取っている国はみんな安定してるんですね。イギリス、ベルギー、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、ですからスペインは第一次世界大戦に敗れて、王政を廃止したけども、スペインは敗れたわけじゃないけど廃止したけども、うまくいかないもんで、また王政を復活させてるんですね。
そして何だったかな、
これ北朝鮮について。
あ、そうですか、ちょうどありがとうございます。あ、そうですか、ね、貴重な、はい、ありがとうございます。
これ今の花田です。そうすると、李王朝を復活させると500年続いたわけでしょ。で韓国人はヤンバンに対する憧れ強いんですよね。今の大韓民国はヤンバン制ですよね。
そうです。もうだからヤンバンのこの派閥争いとかね、その自分のね、門中っていうかね、
それからサムソンからね、LG からみんなあれヤンバンみたいなもんで、
そうだよね。
だから李 朝を復活させれば500年続いたんですからね、うんうん、北の金王朝は3代しか続いてないんです、うんうん、だから北はもう韓国に頭上がらなくなるでしょうね。
あ、そういう見方ね。あ、そうですか。
それから、李王朝と日本の天皇家は姻戚関係にあるんです。
そうですね、う
ん、ね、
そう
です。最後のあって、
そうそうそう、
李朝の皇太子さんからともに、ナショントミア、女王が
嫁
いでるんです。だから日韓関係も良くなる。
そうですね、うん、だから本当はね、陛下はこの韓国に、ね、里帰りというか、ね、お墓参りに行きたかっていらっしゃるんですよね。それいつもなんか宮内庁かなんかじゃ阻んでるみたいですよね、うん、あれ、
それはちょっと僕は分からない
です。そうですか。あの いや、ユニークな先生のお考え聞いて、
いや、ぜひそれを進めてるんですけどね、
う
ん、
そうですか、うん、
で韓国の中にも賛成する人いますね、それ。
あ、そうですか。あのパク大統領が自分は日本の、ね、明治天皇の国父になりたいということでおっしゃってたのを僕は聞いたことあるんですよ、うん、でも結局国父になりきれなくてね、
だから韓国は、ここでその、今の 大統領が全権を持っている制度を変えない限り、
う
ん、この次誰が大統領になってもまた同じことを。
そうですね、あんまりやっぱり、ね、権力を持ちすぎるとダメなんですね、やっぱりね、人間は。
そうなんですね、うん、だから日本人も韓国人も派閥組んの好きですからね、
うんうん、
だって自民党を見るとあの派閥があるのは、
そうそう、
あれ別に政策で集まってるんじゃないんですよ、
ね、そうそう、うん、
結局ご褒美としていいポストに就きたいって人が集まってるんですよ。
そうですね、その通りです。そうですか。それは
本当に。そういえばね、あの、はい、ワシントンポストの、じゃない、ウォールストリートジャーナルの今、東京支局長になった女性が、4年間ソウルの支局長やってたんですよね、ウォールストリートジャーナル、うんうん、それで彼女が帰ったのはですね、
うんうん、はい、
が帰ったのソウルに帰ったのは、うんうん、韓国の若者は、うん、ほとんど全員がですね、
はい、
ヘル・チョソンと呼んだからって、こう、うん、ローマ字で入ったんです、
うん、
ヘルは地獄ですよね、
うん、あ、
ところがこれ英語の地獄じゃなくて韓国人が使っているヘルという意味はもうあの全く生きづらい、
うんうん、
ね、まともに努力しても全くあの
できない、はい、ちょうど反と同じですよね。反というのは日本でいう恨みとかなんじゃなくて、そうそうそう、自分の時短というかな、どうしようもないと諦めというかな、そういう内向的な意味ですね、うん、
で地獄だっていうわけですよね、
うん、
でコリアって言ってなくてチョソンって言ってるところが、うん、で僕は多くの韓国人の、そうですね、4分の1ぐらいは北朝鮮の方が、あの本当の朝鮮だと思ってるんじゃないですかね。あ、
日本でもね、朝鮮総連が あの民族協議で韓国やってやったでしょ、チマチョゴリョってね、はい、それに憧れるみんなの人も多かったですからね、
うんうん、で今の韓国でも結局いくら努力してあの厳しいあの大学入試を、
うん、
に勝って大学を卒業してもいいところに就職できないです
ね。そうらしいですね、
うん、だから若い人たちは希望がなくて、
うん、
それで北朝鮮の方はあれはあの李朝鮮、要するに李朝の朝鮮をそのまま引き継いでるような国ですよね、
うん、そうですね、うん、もう北朝鮮の映画をある機会に見たらね、本当に家族愛とかね、いろんなのがすごい濃厚ですよ、うん、韓国の方がもうなんかアメリカないですよね。で
韓国は要するにそのアメリカの資本主義によって毒された、
うん、
国になったり
する、うん、そうそうそう、そういう感じでしたね。
で北朝鮮の場合には、例の、キム・ジョンイルが生まれて、金日成がゲリラ戦を戦ったってこんなの嘘ですけどね、パク・トウさんがあるんですね、
う
ん、
あれ、そうですよね。
ところが韓国ないわけですよ、
うん、
だから竹島をその代わりにしたんですよね、うん、そういう聖なる山がないもんで、
あれ
聖なる島ですよね、独島、
あ、そうですか。
それから韓国は何も、うん、 自分の歴史で誇るものがないんですよね。そこで反日が愛国心を支えている太い柱になってて、だから僕はあの韓国からロイヤリティもらいましょうって
言って。ああ、本
当だね。北朝鮮の場合は愛国心が一応その元があるんですよね。
あるね。ダン国、ダン君のあれも強い
から作
ったしね。高麗のなんかのあれ作って、ね、なんとか言って、確か古墳が歴史的遺産になりましたもんね。あれをやったのは。あの平あの、ね、画家の
平山さん、
平山さんが一生懸命やってね、
あの人はなんかちょっと怪しげな人ですけど、ね、
そうですか、まあ亡くなられたけどね、そうですか。いや先生ユニークな考え方で、もう大変刺激を受けます、
僕はぜひ王政を復活 してほしいですね。
わ、かりました。
でもあの反日はそろそろやめた方がいいけども、
そうですね、
だから王政を復活させれば反日がなくなる。
あ、そう、あ、そういう意味ね、そっか。それから先生こういう考えどう思いますか。僕韓国この前行ってね、こういう本が出てね、あの韓国のね、あの未来ビジョンってことでね、公益人間って言ってるでしょ、公益人間でね、今こそねために生きる、公のために生きる、そういう精神で世界平和のためにね、韓国はね、もう少し公益的な、ね、精神で頑張りましょうっていう本が出てるんですよ。こういう考え方どう思われますか。
今の韓国にはできないんじゃないですか。
できないですどうですか、あるいは日韓がね、日韓が共にね、世界平和のために手をつないで一緒にやりましょうっていう考え方どうですか。
いや、それ大変結構だと思います。僕は日韓でね、前から言ってるんですが、アメリカの、空母も退役したね、あれをあの買ってきて、だって病院船に改造するんです、病院船にで日韓で共同で、あの運営して、であのアフリカだとか東南アジアなんかをそれで回るって、
何のために回る、何船とおっしゃいました
。病院船
病院船、
ええ、
まあ、面白い考えですね。
ね、アメリカの空母だったら安いですよ、もうスクラップにする。
先生ね、僕はね、日本がどうしたら活性化することでね、有識者の方と研究してね、一つの結論はですね、あの単に数千人のね、レベルの国際協力じゃなくて、国際ボランティアでね、もう数十万人、まあ、数百万人ね、まあ、大体大学の1年生ぐらいはね、2、3年はね、世界の自分が行きたい、この国に抗議したいということを言って、ボランティアで行ってね、そのお金はどっかで ODA をね、物に対する投資からね、人に対する投資ね、教育投資、
僕は
どうですか。
国際青年協力隊ってありますね。 あれいろいろ問題あるんですよ。
あるんだ
ね。エイズ患者が多いとかね。
え、
エイズ患者が多いとか。
あ、本当そうですか。それは初めて聞いた。そうですか、結局ね、いや観光気分でやってるからね、あれね。
そうそう、
ダメなんですよ、精神が入ってないからね。私はそういう意味で、僕はそういう提案をね、国際協力のね、そういうのやったらどうしたら、韓国の代表の学者でね、あの日韓あのなんか文化会議ってあったでしょ、それがね、金ヨウンという先生ですよ。
僕は大変その発想はいいと思いますが、送り出す前に1年間ぐらい教育しなきゃいけない
ですよね。そうそうそう、それはそうです、やっぱりね、その通りです、ね、はい。それでね、その先生が言ったのは、どうして日本だけでやるんですか、日韓共同でやったらどうですかと。日韓共同で世界のボランティアね、一緒にね、共に汗
かいて、まず病院船やりましょうよ、ね、
病院船、それ初めて聞きました。
それで、あの韓国でも日本でも、天災に見舞われた時にはその病院船が使えるでしょ
う、そうですね。
その病院船っていうのはあの甲板があるから、あれヘリコプターの発着ができるんです
よ。そうですね、
それから飛行機の格納庫は、あれ病室に使えるでしょ
う、ね、あ、初めて、そんな発想した人いないですよね、どっから先生その発想
ですか。僕は前からそう思って
ます。初めて聞いた。
ね。
ね、それでそうすると、アフリカとかシリアとかいろんなあたりのところも回るってことですか。どこの。
あの辺は危ないからね。
どこの人に対しての。
アフリカとか東南アジア。
東南アジア、そうですか。
インドもいいし。
ってことは、病院船があるってことは、そこへみんな連れてくるってことですか、そこの船に。
はい。
そうすると宿泊費もいらなくて済みますもんね。
そうですね。
そのアイデアは他の人いないんですか、先生だけですか。
いないですね。 僕が知ってる限りは僕だけです。
先生何か書かれたのがありますか？
ないです。
いやじゃあぜひね、僕が少し初めて聞
きました。北朝鮮と、はいはい、日本が仲良くする方法をそこで。
ああそうですか。いやそれは面白い。ところで、その言われたんだけど、僕が関係してるね、文先生亡くなる前に平和自動車って言ってね、北朝鮮に自動車会社を作ったのご存知ですよね。
はいはいはい。
ね、それをみんな上げちゃったんですよ、このためにね。で向こうはだからどんどん半分以上はなんかその平和自動車のあれが平壌走ってるらしいですよ。まあ、そういうことで僕らは何もなんだ北朝鮮のスパイでも何でもないんだけど、やっぱり本当の意味のね、やっぱり宗教的な動機からね、パイプを素材でやろうとしてるんだけど、なんていうかな、日本の公安はいつもひょっとすればいざとなったら北朝鮮のあれに なるかもしれないとか恐れてるらしいんですよ。そんなことは全然ないんだけどね。でも金日成、ね、とね文先生は差しで話してね、国会議事堂で主体思想を批判したらね、もうみんな青くなった国会で、金日成がねそれを聞いてどうなるかと思ったら、かえって面白いやつだと、青ってことでかえって腹があってね、義兄弟の杯交わしてるんですよ、面白いけど。そんなことありましたよね。まあ何だったかな、ガンジーがね、人類の問題の4分の3はね1対1でね当事者が話したら解決するって言ってますよね。
本当ですか？
え、どうですか？嘘だって。
今度安倍さんとプチンの会談を見たって何も解決しないじ
ゃん。その点で先生のご意見を聞きたいんだけど、今日先ほどね、相沢先生と会ってきたんですよ。相沢先生
すごい、ほら夕刊フジの連載をコピー2つ取ってください、ね。
すみません、先生ね、相沢先生と何時会おうとしたかというと、
もう87、8ぐらい、
80ドルだ、97です先生。
え、
97。それでいてね、現役で弁護士ですよ。頭は全然ボケてませんよ。でね、僕はプーチンと安倍さんが首相官邸で共同コミュニケやった時にすごく僕の心にね、これはちょっと心配だと思ってね、相沢先生はシベリアの、ね、抑留者の会長でしょ。だから先生に僕直接電話したら、先生がねその会談の最中なんだけど、先生もテレビ見てるかと思ったら、いや電話に出られて話してね、先生どう思いますかって言ったらね、シベリアのこと言ったらスパッと3つのことを言われました。即座に、第一、結局ソ連は結局に日本に返してやると言って騙してね、シベリアに抑留したって、これだ騙し討ちね、これ第一でしょ。
国際法違反です、
違反でしょ。二つ目がね、日ソ不可侵条約をね、やってね、やったと。それはじゃあ、確かにアメリカとルーズベルトとね、スターリンの密約があるんですよって言ったら、いや、それはアメリカとソ連の問題であって、日ソも関係ないと。これも違反や。そしてまた、これは日ソ平和条約かなんかじゃないけど、鳩山さんがやったとき、あのときにハボバイシコタンを返すと言っておきながらね、全然その話もないということでしょ。
だってプーチン今度言ってるのは、ね、返すと言ったけども、主権を返すとは書いてないっていう。だから上に住んでる動物でも返すっていう意味なんですかね。
それと3つ目はね、結局労働契約を結んだとしてね、それは結局騙したんだけど、文書を交わしたらしい。その時のね、労長払うと言っておきながら全然ね、払わないと、不払い労働でしょ、これも違反でしょ、まあ、そういうようなことで
先生、マトリューシカっていうのありますよね。
いや、そう、それ、まあ、先生おっしゃった、
こう、人形で、
そうそう、
あれは箱根の、木を使った細工から、彼らが真似をしたものなんですね。
あ、そうですか。
だからあれは日本産の、で、こう、プチンをこう取ると、その次にゴルバチョフが出てくるとかね、
ま、
でこれを取るとブレジンが出てきて、
ま、そうですか、
でスターリンが出てくるとか言うんですが、今ロシアをこう取るとその次は例えば千島列島のシムシ島を奪いに来て話だとか、南カラフトで日本人が多く殺されたあれだとか、それからシベリアの抑留だとか、日ソ不可侵条約だとか、あれをこう開けてったらろくなもの出てこないですよね。ただプチンさんの言うことはいいですよね。領土の問題はまず信頼関係を あの気づいたからっていうけども、僕はだからあのこれはね銀座の、ホステス、ベテランホステスを口説いて恋人になろうっていうと、まず信頼関係をね、あの作ってくださいって言って、そのためには私のマンションの家賃を出してくださいっていうような話ですよね。
あね、本当ですね。
お店に通ってね、
この中にどうしよう
って。だから僕それ ありがとうございます。僕もそれ心配になってね、やっぱりじゃしっかりしてらっしゃって、僕はねあの先生が生きてる間にねきちんとねやっぱりバーゲニングパワーとしてしっかりと持っててね、いざという時にはこれをねカードで切ってね、やっぱりそれにやらないきゃいけない、ロシアにやらない
と。大脇さんの力で、相沢先生の、から話を聞いて本にするって言います。
あ、本ね。僕は映画を作ったらどうかと思うんですよ。どうですか。あのシンドラリストみたいにね、やっぱり迫力からのをやらない。
映画を作るのには、そういう映画を作るのに10億くらいかかるんですよ。
だってね。
僕はだってプライドを作って。
でもね、10億どころじゃなくてね、僕らはね、あのマッカーサーの映画作るのね、石井さんがねやったでしょ。それからまたイエスの映画も作ろうとして、石井さん亡くなったけどね、彼はね何百億って使ってるんですよ。でも結局表にあんまり大した
影響ない。映画を作る一番大きな問題は、まず 90% ぐらいがどうやってお金を用意するかっていうことですよね。残りの 10% でシナリオを書いて、あの監督を決めて、役者を決めるとか、いうことですよね。
そうですね。まあ、そうした場合にね、シベリアで抑留された亡くなった人とかね、考えたらね、あれだけね、日本はじっと我慢してね、やってるのにね、まあ、あの広島の原爆でもそうですよね。日本人は騒がないでしょ、こんなじっと答えるとね、もうなんか十分やんがなんだとか、何キャドだとかね。
だって日本人は、ね、あの広島の原爆、長崎の原爆、東京大空襲を、広島大虐殺、長崎大虐殺、東京大虐殺って呼んでないもんね。
そうですね。だからね、僕は日本のね、あり方がすごいと思うんですよ。僕はこれをね、日本文化のね、やっぱり平和へのね、一つの知恵としてね、僕は大きくね、これから訴えるべきじゃないかと。これだけ我慢してるのにね、ギャーギャーみんな騒いでね、どうで何の解決もならない。
まずね、大脇さん、相沢先生の話を聞いて、本にすべきです。
わかりました。じゃあ、あの先生、僕らも努力しますので、先生にも、ね、一筆書いていただくとかなんかね、言われました。そういうように加先生言ってたって言ってお
きます。話を聞いて、本にするといいです
ね。わかりました。それでね、あ、じゃあね、今先生からいただいたのがこれコピーして、とりあえずあの、今日いただいたのがあるんですよ。あの新聞に載ったのがね、先生の体験の一部。それをあのこれ僕スキャンしようと思ったんだけど、今コピーされないで、で後で、あっちにあります。
そうそう、なんかスキャンで。
それで上げて、ちょっと待ってください。ります。ちょっと待ってください。今日いただいたのが、ちょっと待って。そっちの中に入れたかな。さっきここに入ってるの。ここかもしれない。ちょっと待ってください。そっちの持ってきてください。どっかに。そっちの方に入れちゃったんじゃないかな。はい。入れたはずが、どこ行ったか、ちょっと待ってください。今日いただいたのがあるんだけどね。確かにこう入れたよね、昨日。落ちるわけないんだけど。
あれ世界日報はまだ出てるの？
出てますよ。今日一緒にね、インタビューでね、世界日報、あの相沢先生のスクープするためにね、それ一緒に来たんで、今日先生の時間はちょっと別のアポイントがあってから、編集員が来ました。彼は世界思想で。僕だけやるのはもったいないからね。あったこれです。これでね、これとそれから。
あ、世界と日本
も。これちょっと、はい。これはテレビの方だと。ぜひ、これをですね、なんだったらコピーで、彼にもあげていただいてるんで、ここにこれ上下に載ってるんですよ。間で、ほしょうです。3年。これとここの子、はい。こっちの上下2回ありますので、彼に1つと。
左と
2つ。先日だから2部、2部取っていただいて、一部そっち。
ファックスでコピー。
上下ありますでしょ。いやー先生本当にユニークですね。先生の誰もそういうことを言わない。はい、でこういう人が少ないんですよ今ね。僕は日本を見ててね、結局みんな同じような考えでね、メディアに影響されて全然ないけどね、やっぱりね、何万人の人よりもね、たった一人のね、問題解決するアイデアを持った人ね、知恵者、これがいない、あんまりもいない。 僕は、
まあ、さんそう
い、いや僕は福田先生とかね、糸川先生とかね、あるいは園明先生も立派な人だったんです ね、それから桑原俊二先生ね、みんなね、その時代の ね、立派な方がいてね、僕そういう人に機微に服してやれたからね、本当幸いで、勝先生も大変お世話になって、特にスカレラさんに助けていただいたし ね、国際会議 ね、スカレラさん今どうしてるんですか。
死んじゃった、もう15年前ぐらい
です。うわね、え本当にいい人だったんですね。先生に紹介いただいてね、国際会議で大成功しましたよ、うん、あの時ね、スカレラさんに協力していただいた国際会議がね、あの時に出たアイデアが、アジア太平洋大学構想はどこで実現したかった、平松さんの立命館大学の、あそこ同じ名前で内容を全部言っちゃった、あちこ僕は誰がやってもいいからね、ビジョンが重要で、それは万民のためのものだからね、どこかで実現されたりする、うん、だからビジョンを描くことが大切だと僕つくづく思うんですよ。だから日韓関係も僕は今
日韓の、はい、
はい、
それ僕が
言いたい、はい、はい、どうぞ。それ一つはこっちは僕原本で、はいはいはい、で彼に一つ挙げてます、ね、まあ、そういうことでですね、先生ね、僕は日韓関係を良くするための一つの方法は共に生きるビジョン、自分だけは生きるんじゃなくて、
病院線から行きましょうよ。
あ、病院線、分かりました。
そんなに金かかんない、
分かりました、はい、これじゃあそれ一つと、二つ目はね、やっぱりね、先生は分かる分かりだったのは、比較文化論的なアプローチ、すなわち自分の立場もいいんだけど、自分の立場を置いて相手の立場にちょっと完全に立ってみると、そうしてどう見えるか、やっぱりそうしないと結局対話にならないんですよね、お互いに自分の立場を固執してたらね。で3つ目はやっぱりそのことをやることによって結果を出さなきゃ意味ないので、やっぱり未来の構想のためにね、実ること、ね、残せるものを作る、共に作ることが僕は重要、この3つが僕ポイントだと思ってるんですよね。まあ、そういう中で、まあ、先生のおっしゃったのを初めて聞いたので、なるほどと思いますので検討します。そして一つご報告しますと、私がね、中に立ってね、今までずっと十数年間で、ね、実現しなかった本乱波っていう人いるんですよ。日本の滝廉太郎や山田耕作みたいなね、韓国の近代音楽の地でね、有名なね、愛唱歌をたくさん作った本乱波っていう方、この方は日本のね、芸大に行ってたんだけど、あの独立運動をやってね、捕まってね、結局芸大行けなくなって、あの日本音楽専門学校って言って今の国立音大、
はい、
そこに行って卒業して、それで、あのいろんな面で結局日本ビクターの顧問も結局引き受けてやったんで、
韓国の英国家ってあの国家作った人って似てますね。
似てますね。それでね、ところがこの人はね、戦後ね、結局あの親日派だとか言って攻撃されてね、奥さんは大変ね、
全く同じです、ね、
そうですね。でね、そういう伝記をね、評伝を日本の人が書いた、あの遠藤貴美子っていうね、
それ読みたいです、
ね、その本がありますよ、は
い、
でその本をね、日本語で書いたらね、韓国語で出すことに対してね、その本さんというあの一族があって、ぜひ自分たちで出させてくれて、その人が何年もね、持ってね、出そうとして、結局いろんな反対、あれ日本人がやってんだかとか何回言って、できないところで僕が中に入ってね、こんなねもたもたしちゃダメだとね。それからまた NHK のねディレクター、あの KBS のディレクターやってた人がね、私がやってあげるとか何か言ってたけど、みんなこれもダメで、僕はもうそれ直接ね、あの僕が知ってる南国大学の理事長にね、直接やった方がいいと、もう先生の直訴、それでやったらね、この12月3日あの先生が会うようになってね、そしてその南国大学 のチャンっていうね、あの理事長と会ってね、ホテルで、新田白ホテルで、それで OK になったの。それまでね、十数年で話した
、韓国の英国家っていう国家、
ね、そうそう、作った人を言いました、
あの、作曲家は、うん、あのイファン・シュトラウスの弟子なんです。
へ
え、日本のだからあの国立音楽学校です。
あ、同じですね。
そうです、うん、ヤンバルの息子で、
うん、あ、そうです。それからね、
もう大変な親日家 で、うん、でそのために韓国では非難されましたけどね、うん、
あ、
で、あの満州国賛歌っていうのを作ったんですよ。そのメロディーと今の、うん、あれ英国歌は全く同じ。
あ、そうですか。
だから満州から帰ってきた人たちは、あの韓国の国歌聞くと本当に感動してましたよね、あれ満州国産
から。そうですか。ぜひね、先生ね、そのようやくね、僕がね、僕が言わなかったら結局とうとう流れたんだけどね、その遠藤貴美子という先生は88歳かですよ、今もね国立にいて、国立の市と協力してね、高齢者のね、 コーラスを作ってね、年に1回コーラスやってんですよ。それでね、いやあのいろんなことがあって面白いことなんですよ。その旦那さんがね、筑波大学のね教育学部の教授でね、で思うんですよ。その本さんという人が先生の弟子になって、その人がやろうとしたんだけど、結局門閥、その本一族のねプライドが高すぎてヤンパンね、結局やることも見学学でね、結局できなかったの。十数年持たされちゃった。でも今やっぱり僕のダイレクトの提言で、ね、その先生知ってた、チャン理事長ね、やっぱりね、日韓をつなぐにはね、お互いから両方から信頼するとかつながないとダメですよね、うん。まあ、そういうことで僕もね、まあ、生きてて少しは役に立ってるんだと思って。
いや大変だ、
いやいや。それからもう一つご報告していいですか、はい、先生にねご報告、はい、実は僕はね、あのアカデミーの時代にね、福田先生とかいろいろいてね、はい、林健太郎さんいろんないてね、渡辺健みんなさんとね、学者2,000〜3,000人の学者と自民党として政策提言するためにね、つないで僕窓口になったんですよ。で十数年間党の委託を受けてね、政策党3役とか5役の政策提言を本当担当した。しかしそれ表にできなかったのは赤旗がね、いろいろ言ってくるからね、自民党の迷惑になるでしょ。だから表にしなかったんだけど、やっぱりそういう役割ができたことは僕は意味があったと思うんですよ。
回想録書いた方がいいですね。
あの今頃になったらもうね、それでそういうことやって、中曽根さんなんかよく知ってます、二階堂さんの頃とかね、いろんな面で、ね、桜内さんとかね、まあ、
ね、懐かしい人
ですね。懐かしいね、本当にああいう人はみんな気骨があるね、侍だったんです、ああいう人たちはね。今だんだんそういう人が少なくなってきちゃってね。それで今申し上げたいのは、実は小池さんの件、ね、小池さんが当選したのいろいろしたでしょ。僕はね、当選した翌日ね、翌日ですね、1日かけてね、僕たちが有識者の方でやったね、オリンピック理念なくオリンピックを叱るということでね、野田和夫さんご存知ですよね。野田先生が中心になってね、国連大学作った伊勢先生とかね、それから出入国管理局長してた坂中さんとかね、それから中曽根さんの秘書をしてた加賀さんとか、いろんな人十数人集まってねやったんですよ。で慶応大学の伊勢先生が司会してね、先生抜群の司会力です。で慶応でもやったんですよね。そういうようなことでやった内容を僕は全部印刷してね、新書を添えて小池さんに送ったんです。だから小池さんはね、オリンピックのことについてはね、僕分かってくれると思ったら、それについて言わなくて、初心演説ね、国会、それたまたま僕テレビ見てたらね、何十分かの演説の中にね、私が入れた資料の中のね、ここのところ引用したんですよ。それは後藤新平っていうね、が言ってることの中でね、元都知事でしょ、彼がね、
東京都
知事でしょ、
東京市長、
市長ですかね、それでね、彼が言ってたの中でね、遺言として三欠ってこと言ってるんですよね。すなわち、人 の, お世話にならぬよう、二番目に人のお世話をするように、三つ目が報いを求めぬように。これね、僕はボランティアとして、ね、本当にぴったり来てたからね、でこれを添えて送ったんですよ。そしたらその言葉だけをね、この演説の中にね、真ん中に使って最後の締めにも使ったんです。で今も給料ね半分を上げてね、一生懸命やってるでしょ。あれはね、一番ピタッと来たんじゃないですか、小池さんはね。だから相手があるから、自分はこうだと思ってもね、99はねがなくても、やっぱり思いがけないのがパッと当たるっていうかな、そういう感じでね。
今の中国大使館、後藤新平の屋敷ですよ。
ああそうですか、
後藤新平の屋敷を満州国大使館にして、うん、それで日本が戦争に負けた時に、台湾の中華民国が接収して、うんうん、中華民国大使館になって、
ああそれを取っちゃった、
国交正常化で今の共産中国の大使館後藤新平の屋敷。
そうですか、それはなる。そして後藤新平はね、満州の何でしょう、建国大学かなんかのやったでしょ、校長ね、でいい役割をしてますよ、あの人はね。
あ、はいはいはい、もしもし、あ、どうもとんでもないお忙しいところ、絵をありがとうございました。はい、いやいやいや、もう、はい、僕は時代のああいう絵が好きなんです。はい。はい、いえいえ、はい、いえ、もう、はい、 はい、ありがとうございます。またあの年が変わりましたら新年会にお誘いしたいと思います。はいはいはい、え、いえ、とんでもない。はいはいはいはい、ありがとうございます。また、はい、良いお年をどうぞ。どうも、はい、どうも、失礼します。
で、あの、なんで、この前、その7月にね、出した、後藤、あの、なんだ、小池さんに出した手紙ね、はい、新書、そして、この度また送ったんですけど、はいはい、それからね、先生に一つ、また別のことをご報告しますとね、はいはい、アインシュタインがね、あの言ってることで、この、ご存知のように、この重力波がね、重力波が、この度2月に、証明された100年目です、ちょうど2月ね。
はい、
でこのことで今騒いだんだけど、ところがアインシュタインが娘にね話した手紙の中でね、そのこの宇宙的な力は愛だって言ってるんですよ。僕この内容を読んでね、僕はいろんな宗教経験があるけども、まさにすごいこと言ってて、こういうの赤のところは重要だと思ってね。例えば創価学会はね、大生命とか生命とか言うんですけどね、生命にね意味を与えるのは愛だって彼言ってるんですよ。なあ、もしね生命をだけにしたらね、何のための生命か、無比ニヒリズムになったりね、遠征感になっちゃうんですよね、生存競争になって。ところが愛だってことにも彼そう言って、2番目にはね、何だったかな、あの光、愛は光よりも速いって、僕はこれをねよく分かんなかったんですね。ところが彼が E イコール MC 以上の光の高速度の事情ってことを言ってるんです。ってことは相対性理論から言うと、光より速いとね時間が縮むんです。何百億光年でもパッとこう動くわけ。そこの面でね、すごい重要なポイントがあるってこと。3つ目がね、あの一人一人はこの今の人類の、ね、エネルギーの問題の困難をね、あの解決する秘訣はね、最後は愛の力だと。しかしみんなこれを使うのを恐れてると。そして一人一人の心の中にその小発電機があると。それの小発電機にねを生かすときが人類の平和が来るときだって、こんなこと言ってるんですよね。これはね普通の人では言えないです。これ僕は奇襲内的な経験したから、これ言ってる内容の深さが分かるんですよ。このね仮説が証明されるときが来るでしょう。それは人類に平和が来るときだと思います。だから宇宙の根底にそういう単なるね宇宙でなくてね、あ、冷たい方に一徹の宇宙じゃなくて愛があるってこと。それを僕はねアインシュタインに言ってる時に本当感動してるんですよ。でこれ先生は、それからもう一つは国連事務総長、事務局のアンダーシカルじゃないか、ロバート・ミュラーさんがね、素晴らしいこと言ってるんですよ。ネットワークを作ろうって言ってね、これ、彼は亡くなられましたけどね、国連の哲学者と言われるほどのアンダーシカルじゃないか、3代の事務総長に仕えて、国連 の, あの 85% とはね、この人が作ったという国連機関。この人、素晴らしい方だけど、僕、この人にニューヨークでお会いしたんだけど。
僕は国連はインチキ。
インチキだけど。
あれで、解体した方がいい
と思ったけど。解体するか、あるいは新たに作るかですよね、先生。どうですか。
大体、
解体の
中国が拒否権を持ってるなんておかしいですよね、ロシア
の。ねえ、おかしいですよね。だから、どうしたらいいのか、国連の問題もね。もう一つ、だから第二国連を作るって案もあるわけですよね、先生。大体、国際連盟、国際連合でしょ、もう一つね。完成的にね、国際連合したら国際連合もあのトインビーが言ってるんですよ。あのそれは失敗だったってことをね、うん、あのこう僕はトインビーのことをこう引用してます。
大
失敗です、ね、あの直接人民がねつながってないと、国家を通してつながってるからダメだって、こういうちゃんと言ってるんです、
ね。まあ、アインシュタインは、ええ、メッシンダユダヤ教の信者ですよ ね、
うん、ね、
今年は神様が、ね、全能なる神様が宇宙を作りになってから何年経ったんですか。
あの何ですか、あの37億光年とかなんか
言ってます。今度は5778年。
あ、そう言ってますか。アインシュタインがですか。
いや、だってユダヤ。
あ、ユダヤ歴のことでしょ。6000年のことでしょ。
6000年まだなってない。
なってない。そうそう。うん、
で、イスラエルの暦はそうですかね。
あ、そうそうそう。僕はあれは象徴的だと見てるんですけど。あの一回過去のね、あの特にあの、ノア以降のね、あれノア以前のあれはちょっとね、
いやだから1年が10億年ぐらいだったかもしれない
ですか。そうそうそうそう、それそういう感じなんですよ、ね。まあ、そんなことで、
はい、
まあ、こんなことで余分なことを申し上げましたけど、あのそれであともうちょっといいですか、
ね。はい、どうぞ。
あと半まででね、はい、なんかそちらを聞きたいことがあれば。うん、
最近の、まあ、トランプ政権に対してはどういうふうに
素晴らしいと思う。素晴らしいと思う。素晴らしいと思う。あのヒラリーがな、あの、ならなくてよかったですよね。
うん、ねえ、ヒラリーならね、僕もそう思います。はい。
からオバマの
オバマの負の遺産っていうのはあまりにも大きい、
あまりにも大きい。でヒラリーはあの、
いろんなものとお金でつながってるでしょ。
あの夫婦は泥棒夫婦ですから
ね。そう、そういう感じ、僕も聞いてます。
だからヒラリーが大統領に当選したら訴訟が絶えずに弱い大統領になったんですよね、うん、
特に中国の軍部から、ね、お金もらってるとかね、そういう話聞いてます。
まあ、中国からお金もらった人多いですよね。
ねえ、
キシンジャーなんかそうですかね。
あ、キシンもそうですか。
そうですよね。
まあトランプさんになってよかったです。
うん、ね。
ガラガラ込んで、
うん。トランプ政権のその陣容っていうのは
いや、素晴らしいですね。ワシントンの経験がない人たちが多いっていうのはこれ、うん、もう思ってますよね。
あ、そうですか。現実すぎてね。
はい、
特にあのなんかあの石油会社の、ね、トップだった人だよ、現場ね、すごく現実的ですもんね、うん、
結構あの副大統領なんかもこう宗教的にはしっかりした考えの方らしくなったりしてるんですね、うん、
まあ、僕もあのグローバリズムというのはね、限界性を感じますよね。
まあ、グローバリズムというのは、要するにあの世界をアメリカ化しようという、アメリカイゼーションと同じこと
だったんですね。そうですね。そしてね、僕その本質が、やっぱりね、科学技術を中心とした物質的なものばっかりがね、発展してるし、それから個人主義ですよね、やっぱり個人競争、アメリカのやり方っていうのは、個人に競争させて自由競争でやるっていうの
を、今の日本ではそうなりか
けないですね。うん、これをやっぱり僕はオリンピックこそね、僕はこの切り替えの時だとつくづく思うんですけど、どうですか先生。
あの、ね、経済成長を言わなかったアジアの最後のリーダーはガンジーさんですよね、うん、あとはリー・クアン・ユーから、うん、残念なことに安倍さんに至るまで全員経済成長ですから ね、
それ物質主義やね、結局アメリカ内政と同じですもんね、うんうん、やっぱり今僕は変えるべきは3つあってですね、僕の感じはね、あのこの度皆さんとやったというか感じのやっぱり物から心へというかね、もう一度精神文化にね変えるべき。
一番いいのは、うん、ね、あの、イスラム国がサウジアラビアを乗っ取ることですよね、
うん、おお、うん、サウジアラビアひどいことやってますね。
サウジアラビアが潰れるかもしれないのは書いてあるんですけどね、うん、
9.11 をやったのはサウジアラビアがお金出したとかって言っても本当ですかね。
まあ、間接的に、うん、
まあ、言われて
るのは正しいですね。
ビンラディンを支援してたんですね、
お金あれば何でもやっちゃうんだね、やっぱりね、うん、
だって日本は原発を今止めて、うん、でアラビア半島にエネルギーの 80% まだ依存してるんです、
うんうん、
だからサウジアラビアが潰れれば、うん、あの辺あの、カタールから全部ダメになりますよね、
うんうんうん、
そうすると日本は、ホタルの光窓の雪に戻るわけです、うん、そうするとあの大分社建設時代って言われるの、あの時代にまた戻って日本の国民精神が正されるんじゃない
か、あ、そう書いて正されるかもしれませんね、はい、ですよね、昔はね、本当に精神的な
もの。それは冗談にして、うん、やっぱりガンジーさんみたいな人がまた出てこないといけない、
うん、精神主義ね、うん、
ええ、
そうです、僕もそう思う、僕、ガンジーの言葉は本当にね、いいこと言ってるなといつも思います、はい、それからあのタゴールという人もね、
そうですね、
そうですね、うん、ですか、だから僕は3つあって、その物から心へ、もう一つは個人から家族とかね、全体ね、なち存在というのは
今の日本の逆をいけばいいんですよね。
そうそうそうそ
う、うん、
結局なんか安倍さんもなんか日本文化のことを分かっているような感じでありながら、今は経済大主義になっちゃってますからね。
だって国民がそうだから。
ああ、そうか、しょうがないのか、
民主主義だからしょうがない
です、ね、ね、そうですね、うん、それからもう一つが結局刹那主義でしょ、今さえ良ければいいということでね、孫子とは未来を考えないでやってるでしょ、これもね、歴史観から言ってね、歴史を忘れたね、刹那主義、
その通りです、
この問題、ね、あのこれはアメリカ文明の特徴でしょ、もうスピードサスペンスでね、で借金をどんどん作ってるのも結局物質主義だからいくらでもかかるわけですよね、うん、こんなもう1センチを越しちゃったわけでしょ、借金が、ね、こんなこと考えなかったら孫子に借金を残して、ね、死ぬなんてことも我々の人昔は考えなかった。
今日本では借金って言わないローンって言いますからね、
あろうね、ね、
ね、何度も言い換えればよくない。
そうそうそうね、ひどいもんですよね。僕アメリカに住んでて一番感じたのは、アメリカ人が現世を楽しんでたら、どんどん借金してまで現世を楽しんでるでしょ。我々は我慢してねしてきたのに、どっちがいいかなってちょっと迷った時ありました、アメリカで留学した時にね。まあそういう点で僕はオリンピックこそね、そういう西洋文明追求のねグローバリズムからね、もう一度ね東洋的ね、
オリンピックがあれはもうお金付けになってるもんでしょ
う。そうです ね,
ね、
ああ本当です。この問題をどうしたらいいですかね先生ね。そういうことが分かって本当にやろうっていう人は少ないから今、
ねね、まずだから日韓の病院船からいきましょう。
分かりました、考え、ま、初めて聞いたので検討させていますね。素晴らしい考えだね、うん、その話は誰に話すと一番分かりやすいかな、うん、僕は親しくしているのは韓国のキン・ヨンウという先生、ご存知ですか。あのあれは韓洋大学、ね、あのハンヨンユニバーシティ の, あの、数学の先生でね、早稲田を出てあっちに帰られてカナダの大学出られて世界的な数学者だけど、日本文化論すごいです、あの先生、ね、ご存知ですか、あのキン。
いやいやいや、名前は知ってますけど、
ね、この先生といつもよく会ってね、やっぱりね先生も心配した、日韓が共にね生きる時代でね、本当にその通りだってね、この前もお会いしてやったんだけど、そういう心あるねあの人々がね、本当もう一度手をつないでね、あの日韓のこのガタガタ変なとこやったら何の得にもならないからね。
でも韓国には今学問の自由っていうのはないんじゃないですか。
だってそれは李朝の頃からないんじゃない
ですか。
あの日本統治時代だけですよ、学問の自由があったのは、
ね、韓国なんてハングルをあんなに普及してもね、ちょうど我々ね、カタ
カナで、いや、ハングルを普及させたのは日本です
よ。日本の人知ってます、
ね、ね、ね、ですね、
やってもね、僕らはね、カタカナとかね、ひらがなだけだったら全然あのつかみじゃない、やっぱ漢字があるからね、いいのにね、やっぱ日本は偉いと思いますよね。ひらがなとカタカナとね、あの漢字とみたいな仕分けができるでしょうかね。
あの世界の中で、あのルビがあるのは日本だけなんですよ、
ね。
ああ、これ大変な知恵ですよね。
ね、知恵ですよね。
特に今度は売国土って書いて、うん、ルピは鳩山行くよって振ったって
言う。面白いですね。
いや、
頭が冴えてますね。
面白いでしょ。
本当ですね。
確かに。
わかりました。あ、そうですか。本当にはいろいろ。
まあ、ぜひこれに起こりにならずに、
あ、できれば写真をぜひ見せて、はいただ、はい、はい、じゃあここでこれでいきますか、
いいですか、
あれ、はい、大丈夫、撮れますか、
はい、はい、撮れるで
しょ、はい、あ、映ります、あれ僕先生の後ろに立とうか、
まずこの
一枚撮
ります、
はい、
はい、
じゃあ後ろ、はい、先生の後ろ、
はい、はい、
87。
大脇さんはおいくつになられ
る。僕は73です。
73、まだ若いね、
は
い、
まだ37年、ね、はい、
もう一枚、
もう一枚、
はい、でも73歳の人に若いなんていうのは僕は年取った証拠ですよね。
ありがとうございます。
はい、どうも、
本当にいろいろ参考になります。またよろしくご紹介ください。
はい、どうも、はい、
それから先生は水素自動車とか水素に関心ありますか。
水素、
あ、
うん、
じゃあね、この本を差し上げましょう。僕の今ね、顧問してる会社の社長が、東工大の先生と書いた水がエネルギーになるって、
はい、
私
は
水素で、ね、
はい、
走らせてるんですよ、あの水を、水で。
だから自動車がそうですよ。
自動車、これ今これやってる。これ差し上げて。
あれは、爆発したらどうなる。